いつもこの場所に来ますと、皆さんお元気でしょうかという声が出るんですけども、毎日の生活の中でいつもお会いしている人に対しては、あなたお元気ですかという声はかけないもんですね。そうするとなんとなくわざとらしくなってしまうわけで、でも久しぶりにお会いした方にはお元気でしょうかというふうな声がかけることが多いわけですね。CD を聴いておられる方もお元気でしょうか。で今日こう先ほど聖書を読んでいただきましたけども、使徒パウロというこの伝道者を通してですね、たくさんのことを教えられるわけでありますが、今日はこの使徒パウロの伝道者スピリットということからですね、3つのことで3つのポイントに分けてですねお話をしたいと思います。で聖書という書物は本当に不思議だっていつも私は感心するって言い方はちょっとそんな言い方かもしれませんけども、感動するのはこの御言葉はですね、時空を超えて今を生きる私たちに、または私に語りかけてくるっていうね、これはね本当に書物の中のやっぱり書物だと私いつも思ってるんですね。私たち信仰を持つ者に対しては、信仰を持っていらっしゃる方に対しては、持ってる方はこのキャノンとしてまさしく聖典としてこう受け止めてるわけでありますが、世界中で、ベストセラーになっているのは聖書だということを皆さんご承知だと思いますが、読んでおられるかどうかってまた別な問題かもしれませんけども、いつもこう今を生きるこの私に、また私たちにこう語りかけてくるものだと思います。3つのことで今日の箇所からですねお話をしたいと思いますが、でパウロという人はですね、この19節で、まずこの第一のポイントでありますが、私は誰に対しても自由なものですと語っているんですね。誰に対しても自由なものです。皆さんこのところどういうふうにお考えになりますか。私はですね、前のもうしばらく前のクラスでお話をしたことになるのですが、私はクリスチャンであるという人と会うとすごく嬉しくなっちゃうんですね。というのは同じ神様を信じてる、で非常にこう なんていうか初めて会ってもですね、なんか妙に親しさを覚えたりするんです。でそしてこう親近感を覚えたりするのでありますが、多宗教の人とこう接するとちょっともういただけなかったんですね。もうこの人と話をしたくないみたいな感じがありましてですね、なんか非常にこう拒否をしてしまう。で私たちの毎日の生活、私のその当時の毎日の生活で、みんなクリスチャンの人と接するわけにいかないんです。むしろっていうか、クリスチャン以外の人たちと関わることが多いわけですね。でそうするとちょっとこうやっぱり疲れてしまう。で、それに対してですね、こう私はある時聖書を読んでいてですね、創世記を読んでいた時にすごく示されたのは、この全てのものの作り主である神様、創造主ですねであることを再認識させられまして、そこでですね、私たち人間も全ての人が聖書から示されることは、神様がお作りになった命をくださったということが受け止めることができたんですね。でその時にこの私の人間観がこう変わったんですね。この人も神様によって生かされてる人、この人もあの人も、でそうなりましたらね、すごくね、この自由になったんですね。それは私の人間観が変わったってことだと思います。でそういう中で自由になるっていうのはありがたいことですね。いちいち考えなくていいんですよ。あこの人どうかななんてこう考えなくていいんですね。クリスチャンであれば、ああクリスチャンですか、でいろんな多宗教の方との交流もですね、実にスムーズにというふうに言ってもよろしいかと思いますが、接することができるようになったんです。でもう本当に随分前でありますけど、私は所属しておりますグループの、私は埼玉県ですから埼玉地区の地区委員というふうに選ばれましてね、選挙で選ばれて、3期ぐらいやったんですけども、2年3期やったんですかね。でその中で私がですね、埼玉県の宗教連盟の要するにキリスト教、プロテスタントのキリスト教から出てほしいと言われて、その地区委員の誰か言ってくれないかということで、私がその宗教連盟の埼玉県宗教連盟の理事になったんですね。でもね、私は問題解決しておりましたから、誰に対しても自由になりましたから、はい分かりましたってね。でそしてこのことも話したことで恐縮でありますけども、会議が開かれる、普 確か2月に1回会議が開かれたんですね。でいろんな多宗教の人たちのこう会合が開かれるわけでありますが、そしてその開かれる場所がですね、あの今もありますけども、浦和にありますあの仏教会館っていうところで、その会議室なんですよね。で最初行った時に本当にこう仏像の絵がもう会議室の中でずっと貼ってあって、異様な雰囲気を感じたんですけど、それは正直感じましたけど、でもね、もう私はそのね、誰に対しても自由になったっていうその明確なものがありますからね、もう平気ですっていう、ね、言い方おかしいんだけども、ちょっと違和感を感じてるのは現実なんだけども、あのそして多宗教の人ともいろんな交流を持つことができました。で大変面白いことにですね、宗教の違いはまあ認めるということになるわけですね。お互いの宗教の違い、そこで宗教論争はしないですよ、いろんなね宗教の人たちと。でしかしね、なるほどな、このもし私がね、今までの私だったら拒否をしていた人たち、絶対こういう人たちと関わりを持つことがなかったろうなと思う人たちと関わりを持つことができたんですよね。でその中でいろんなことを教えられたんです。いやもちろん宗教の、私もキリスト教のことは何も言いませんし、向こうも尋ねませんこれは それやっぱりそういう不分立がやっぱり、ね、あの根底にないとうまくいかないですよね。さあそこで一つ聖書の話をしてやろうとかなって、そんな思いになったらうまくいかないですね。 でもあの私は特に、ね、神道の、まあ、ある一人の神道の方はね、この方はね、京都大学の大学院で神道に関することをいろいろ教えてる一人の、まあ、これ神主さんなんですよね。秩父の方の神主さんで結構名前の知られた方なんです。で実に大学の教授なんですよ、その方はね。でその方だったらいろんな教えていただきましたね。あのなかなか面白かったっていう記憶が今も残っておりますけども、まあ、そのように誰に対しても接するということが自由になった時にね、あのまた世界がこう広がってくるということを経験いたしました。さてよろしいですか。あのパウロという人はこの19節で、私は誰に対しても自由なものですが全ての人の奴隷になりました。自由なものであるということと、これはね、あの要するに自由なものっていうのは優柔不断ということじゃないわけですね。つまり自由になる、まあ、パウロの言葉を もっとこうあの他の福音書、ごめんなさい、あの書簡法からこう推察するならば、キリストにあって自由を得たものとしてということがあるとですね、イエスキリストにあって自由を得ました、私は本当の意味で。だから今までは囚われていたものがあります。もう皆さんご承知のようにですね、彼はキリストに会うまでは要するに立法学者になるべくして、また自分の置かれているところはユダヤ教徒だ、明確だったわけですよ。でそこから彼はそれこそキリストに会って解放されたわけなんですよ。だから誰に対しても自由なものになっているというふうに言えると思いますね。そして彼のこの生き方は全ての人の奴隷になりました。これ素晴らしいですね。これやっぱりね、イエスキリストを手本にしている姿なんですよ。人と関わるときにその人とね同等であると、まあまあお友達にはなれるんですが、しかしその人に使えるっていうのはどうでしょう。具体的にパウロはロマ書などで尊敬しなさいって言ってますよね、人をね、自分より勝った人として。で私もあの人間関係のことは私にとっては非常にこうあの大きなテーマとして、まあ、ライフワークみたいになってるんだけども、あの人に使えるっていう姿勢ね、相手を尊敬するというそういうところに立ちますとね、人間関係が抜群に良くなるんですよ。相手を尊敬する、あのね、皆さんどうですかね、尊敬する人に対してね、自分が変わってるってことにお気づきになりません？その人と接するときに、お会いするとき、例えば直接お会いするときに、やっぱりもうなんかやっぱり嬉しいでしょ。尊敬するしてる方にお会いしたら、そしたらあのその人のおっしゃることっていうのは何かこう何を聞いてもね、あなるほどなるほどとぐらいに なるもんなんですよ。あのそうですね、まあこれいつも話してることかもしれませんが、あのね、あの尊敬する人からね、 あなたねこういうとこ直したらいいよって言われたらね、あ私のことを思ってくれてるからね、本当は言いたくないことであっても言ってくださったんだなって、もうなんか非常に全員にこう解釈できるんです。不思議なもんですね。でも同じ言葉であってもそうでない人が言われたら何余計なお世話でなんてこうなってしまうんじゃないでしょうか。で面白いですね。つまり自分の在り方が変わるんですよ、ええ、でパウロはやっぱりこう 使えるということに対してね、使えるという姿勢を持つっていうか、まあ、彼はキリストを手本としたことによって、イエス・キリストはイエス・キリストご自身がおっしゃってるのは、私が来たのは人に使えてもらうためではなく、私は使えるために私は来たんですよっていう言葉にやっぱりこう立ってると思うんですね。だからパウロはやっぱり伝道者として伝道する中でね、この彼のやっぱりこう広がりがこうどんどんどんどん広がってきたわけです。広がってきたわけですね。ある部分こう今までユダヤ教徒として生きた中では、律法という一つの枠の中にね自分を置いていたというふうに思います。だからパウロはこの伝道者となってですね、まずその19節の後半で、できるだけ多くの人を得るために私は全ての人の奴隷になりましたという言い方になってるわけですね。やっぱりこう福音を述べ伝えるっていうことはですね、述べ伝えたらそれで OK ではないわけですね。 OK ではないですね。で、自由になるというのはキリストにあって私は自由をいただいたものでありますから、誰に対しても自由になりましたというのがまず大事ですね。そして、そのいろんな人と関わるということは、これ4つのタイプに書いてあるんですかね。まずユダヤ人に対してはユダヤ人のように、これまず大事ですね。そして2つ目は、律法に支配されている人に対しては、自分はもう律法に支配されてないんだと。かつては律法に支配されたけども支配されてない、でも律法に支配されている人のようになりましたというんですね。これすごいことでしょ。なかなかそうはいかないんですよ。だから人間というのはやっぱりこう不自由な状況の中にあるとね、固執するんですね。固執する。私が住んでた、今はもうその場所は教会の敷地になってしまいましたけども、私は埼玉県の深谷というところ出身なんですけど、教会の隣に神社があるんですね。で、大きな神社の境内があるんですよ。で、私は小学校行くときですね、その神社の境内を通って小学校に通っていたんですね。で、そしてちょっとすぐ、離れたところにはお寺があるんですね。で、その中に教会があるという。で、その中でですね、子供の時はとにかく小学校に行くに一番近道は神社の境内を突きるのが一番近道ですね。とにかく子供の頃はそんな感覚的にはとにかく便利な道を歩けばいいと思ってましたけども、でもこだわってくるとね、そこは通らないとかねいうふうにこうなりやすいんですよ。でもそれは一つの生き方としてはいいかなと思いますよね。でもそういうこだわりっていうのがいろんなことに影響が出てくるのではないでしょうか。よく申し上げますように、タクシー乗ったらね、タクシーの運転手さんのそのキーの横に、どこどこ神社の交通安全なんて札がかかってね、あ、これ私もうちょっと乗らないなとかねいうね、例えばバス乗ったらバスすぐに見えるところに交通安全の札がかかってますでしょ。それ見たらどうですか。あ、これはちょっとね、私はやめようということを皆さんなさいますか。しないでしょう、通常は。もしそのことにこだわり続けていたならば、つまりそれはね、こだわるってことは振り回されていたら生活しにくくなるでしょう。それこそ他の書簡でもその偶像に備えられた、ね、ものをね、市場で買ってきて、でもそれは偶像に備えられたものだから、それを食べるのかなって。でも パウロという人は、いや、それは食べませんよ、そういうようなことでつまずきを与えるようなことはしません。でも彼はそれに振り回されていない。私たちは日常生活でいろいろもの食べたりする、その食材にしても何にしても、それこそよくたどっていくとですね、農家の人がちゃんとこう神とかなんかでですね、雨乞いのお祈りしてもらって、それでできたなっていうものかもしれないね。でも私たちの信仰はどうですか。それを突き抜けたもんでしょ。全てをお作りになる神様が全てのものに命を与え、また作物を実らせてくださるという、そういうところに立っていますから。だから途中のそういったこう事柄に対してですね、あ、これはね、汚れてるからやめようとかね、そういうふうなこう、いつもそういう捉え方をするとね、いつも白か黒かっていう見方になっちゃうんですよ。で、白か黒かっていう見方になると、これね、なかなかですね、本当に自分の歩むべき中心に行くというよりも枝葉のことで振り回されてしまうのではないかというふうに考えるわけですね。このパウロという人はこの 立法を持たない人に対しては立法を持たない人のようになった、また弱い人に対しては弱い人のようになりました。で、私はこの箇所をですね、私一番この聖書の中でも特にこう牧師になってからですね、この箇所が非常に強く迫ってくるようになったんです。だから何度も何度も読むんですよ。誰に対しても自由になるというところまでいかないと、牧師として立つことは苦しくなるんですよ。まあ、私は幸いにして牧師になる前にその人間観というものに気づかされましたってね、よかったと思うんですけどね、固執することがなくなった、人間関係に。で、そして人間関係に一つ現れるのは、いろんな人の生き方に対してね、批判をしなくなったんです。だから私はエホバの証人の人たちとの関わりもその後からの関わりでありましたから、そういう人たちをね、ダメな人、ね、エホバの証人になってる人はね、聖書をちゃんと理解してない人とか、なんか そういう批判的な目で見るのではなくて、一人の人として見ることができるようになったんですね。で、これはまあ、だからパウロのこの生き方に対して、私はこのまず第一のポイントは、誰に対しても自由なものとなるというのが私たち信仰者としても大事なところではないかと思うんですね。そしてなぜかというのが2つ目のポイントでありますが、何とかして何人かでも救うためにというところですよ。これ伝道者としてはそうですよ。福音を語っていく中で、それがその人に心に届くか、その人の魂に届くかっていうのはとっても大きなことなんですね。だからパウロはユダヤ教徒としての生活があって、キリストに出会って彼はクリスチャンになって、そして見方が変わった、ものの見方、それこそ誰に対しても自由なものになった。で、彼はイエス・キリストからこの福音を述べ伝える伝道者として立てられたんですね。だから彼は伝道者として何人かでも自分は救いたいという思いが当然のように湧き上がってきた。で、彼はね、やっぱり自由になったってことは、ユダヤ人であるけど、ユダヤ人 その立法の中では異邦人と接してはいけないっていうの細かい規定があるわけですよ。つまり神を知らない者たちは異邦人なんですね。で、立法を知らない人たち異邦人なんです。でも異邦人伝道に立ち上がることができたのはどうしてですか？解放されたからじゃないですか。私そのこと思うんですね。そうでなければね、異邦人に伝道なんかできないと思います。だって彼の習慣的、もうそれこそ宗教っていうよりか習慣となっていることですよ、立法に生きるっていうことは。私はイスラエルに1995年に行った時にですね、ユダヤ人の人がバスを運転してくださいました。で、日本人の人がその時ガイドしてくださったんですね、まあ、ナビゲーションしてくださった、ナビゲーターになってくださった。で、私やっぱり興味があったんですね。これも話したかもしれませんがけれども、やっぱりユダヤの人っていうのは立法に生きるとね、そして立法の規定に非常に厳しくっていうのはこういうふうに頭で考えてましたから。で、ユダヤ人の人とね、直接話できませんから、要するにその日本人の今女性の方がナビゲーターの方にちょっといろいろね、聞きたいんですけどっていいですかって言ったらいいって言うんですね。で、とにかくこの豚肉は食べませんよね。で、向こうに行ったらですね、なんかちょっと 食事がですね、日本当然ですよ、外国っていうことはね、違うってことは当然だけども、非常に細かい食物規定の中にあるってことを感じるわけです、ひしひしと。そしてまあ、日本人の方なんですよ、ガイドの方はね。で、皆さん今日なんかとんかつかなんか食べに行きましょうかってですね。で、アメリカ大使館かなんかのところ、そこのレストランで、そこだと、要するにもう、そこはもう、要するに制約がない場所なんですね。で、そこで食事になったお昼ね。で、もう私たちには当然のように、それじゃあ、そこでまあね、なんか、ここではとんかつがおいしいっていうから、いわゆるとんかつね、豚肉のあれですよね。で、それを注文した。で、その方はね、何を注文するかなと思ったんですね。で、ちょっと聞いてたのは、この人はね、ユダヤ人だけどね、かなりリベラルな人だって聞いてたんですよ。どういうかな、リベラルな人って。まあそういえば、なんか雰囲気的に かなり、まあ、自由気ままな感じを受けたんですね。それで、食事、お昼。で、その人はね、メニューを見てね、魚料理を注文したんです。ね。 だから私はね、ちょっと失礼ですけど、聞いてくださるって、ね、こういうふうに聞いてもらったんですね。どうしてその豚肉は食べませんかって言ったらね、生まれてこの方食べたことがないものは食べられないって。で、宗教的なっていう言い方はしませんでした。っていうのはそこまでこう入ってるわけでしょ、生活の中で。だから生まれてこの方食べたものは食べられません。で、皆さんそこですぐ思い出すのは、あのペトロがね、お腹が空いた時にその幻を見たっていうあの箇所ですよね。あの吉見を布でこう吊るされた中にこう汚れたものが入って、私は食べたものをね、食べたことがないものは食べないと。でも神様が良しとしたもの、どうしてそこにね、あの否むのかっていうことは、まあその、あの箇所、あれ人間孤独の中でね、人の働きの中にありますよね。で、しかし彼もそれは異邦人と接するということの神様がまず幻を示して彼に悟らせたわけでしょ。だからそのことも私はね思うんですね。だからそのバスを運転してくださったユダヤ人の方は、とにかく生まれてこの方食べたものは食べないんですと言って、私はね、なるほど、生活にそこまでやっぱりね深く、でもちゃんと立法にかなってるわけです。その部分においてはね、食べないと。要するに、だからそれで私はね、こうそれで教えられたのは、ああなるほどな、やっぱりこうパウロと人がね、そこまで変わって異邦人と接するなんていうことはね、それは清水の舞台が飛び降りるよりもっとすごいことだと思うんですね。やっぱり変えられたんですよ、変えられた。だから可能になったというふうに思いますね。だから彼自身は何とかして何人かでも救うために、だから私はそういうものにこう、いわばもうそういうバリアがもう全然なくなったっていうことをここで語っているのではないかと思いますね。そしてそのことを彼はこう言ってますね。すべての人に対してすべてのものになりましたってこう言ってるんですよ。もう徹底してますよね。で、まあ私も、まあ、そこまではなかなか言い切れないんですけど、なかなかでもそうありたいっていう願いはございますけどね。さあ、そしてですね、彼をそに動かしているのかな、二つ目のポイントは、何とかして何人かでも救うためなんですよというふうに彼は、まあ、熱っぽく語ってるわけですよ。そして三つ目のポイントはね、今度これはこれを彼の、まあ、パウロを非常、なんていうかな、彼の生き方っていうものを非常にこう表してるかなと思うのは、共に福音に預かるものとなるためなんですよって言うんですね。で、これは福音を語ってね、さあ私が教えてあげましたよなんて、そんなこの高いところにいるのじゃなくて、共に一緒にこの福音の恵みに預かるために私はこの働きをしているのですと。だからこの3つ目のこの共に福音に預かるものとなるためにというのはね、私は、ああパウロは本当に謙遜なんだなって思いがたします。だから私はこのスピリットは、伝道者もまたクリスチャン全部がね、このパウロのスピリットにやっぱりこう学ぶことが大切なことではないかというふうに思うんですね。共に福音に預かる、で福音の恵みのこうなんていうか、あの豊かさっていうのはね、あのなんかちっぽけなものじゃないんですよ。自分がやっぱり救われたっていう大きな恵みをこう覚えていらっしゃるでしょう。で、しかし他の人に対してもそれを本当にこう分け与えていくことができ、いや伝えていくことによって、また自分自身のその信仰生活がさらに豊かになっていくですよね。だからこれは共にこの福音の、まあ、もっと言いますと福音の喜びに共に預かるためにということになるでしょうか。だからパウロはあのこの福音のためなら私はどんなことでもしますと、こうやっぱりすごいですね。どんなことでもしますよ、福音のためであるならばと、というところで、今日のこの箇所はまず第一、誰に対しても自由なものとなった。二つ目は何とかして何人かでも救うために、そして三つ目はそれをまとめて共に福音に預かるものとなるためなんですよ。この福音のために私はどんなことでもしますというふうに、やっぱりこの生き方に立ちたいと思いますね。はい。